種田三等花咲く白い道。熟した果実がおのずから落ちるようにほっかりと目が覚めた。働けるだけ働いて、寝たいだけ寝た後の気分は、安らかさのうちに一味の虚しさを含んでいる。妻はもう起きて台所をカタコと響かせている。その響きがなんとなく寂しい。寂しさを感じるようではいけないと思ってガバと起き上がる。どんより曇って今にも降り出しそうだ。なんだか嫌な陰鬱な日である。矜持が落ちかかってきそうな気がして仕方がない。急いで店の掃除をする。手と足とをできるだけ動かす。とやかくするうちに飯の支度ができたので、親子三人が膳の前に並ぶ。温かい飯の匂い、味噌汁の匂いが腹の底まで染み込んで、不平も心配もいつとなく忘れてしまう。朝飯の前後は私のようなものでもいくらか善良な夫となり慈愛ある父となる。そして世間でいわゆるスイートホームの雰囲気を少しばかり嗅ぐことができる。今日は朝早くからお客さんが多い。店番をしながら店頭装飾を改める。貧弱な商品を並べたり広げたり、額縁を出したり入れたりする。自分の欠点が嫌というほど目について腹立たしい気分になるので、気を取り直してはこと二人で栗を焼いたり話したりする。久しぶりに栗を食べた。なかなか甘い。ふるさとから送ってくれたのだと思うと、その中にふるさとの好きな味わいと嫌な匂いとが潜んでいるようだ。午後祭祀を玩具展覧会へ行かせる。久々で母子打ち連れて外出するので、いそいそとして嬉しそうに出ていく。その後ろ姿を見送っているうちに、覚えずほろりとした。くだらない空想を払い払い、仕入れのことや店頭装飾のことを考える。絵はがきとか額縁とか文学書とかいうものは、陳列の構節によって売れたり売れなかったりする場合が多い。同業者の一人が、我々の商品は売れるものでなくて売るものであると言ったそうであるが、実に経験が生んだ資源である。米屋や日用品店などと違って、いつも積極的に自動的に活動していなければならない。しょっちゅう精神の気分を保っていなければならない。苦しいことも多い代わりには、面白いことも多い。2時間ばかり経って祭司が帰ってきた。子供が陳列してある玩具を片っ端から買ってくれと言って困ったという。まだ困った顔をしている。滑稽な悲劇である。夕方、駅から着荷の通知があった。有金一切かき集めて受け取りに行こうとしているところへ、折り悪く納税貯金組合から集金に来た。先方なしに駅行きをやめる。今日もまた貧乏の切なさを味合わせられた。もうだいぶ慣れて、さほど痛切ではないけれど。 厳密に論ずれば、貧乏はある一つの罪悪であるかもしれない。しかし、現在の社会制度においては、少なくとも現在の私の境遇にあっては、それは恥ずべきことでもなければ誇るべきことでもない。不幸でもなければ幸福でもない。いな、むしろ幸福であると言えよ。私は貧乏によって肉体的にさえも二つの幸福を与えられた。一つは禁止であり、他の一つは飯を甘く食べることである。そして私は貧乏であることによってますます人間的になりうるらしく信じている。もし貧乏に哲学があるとすれば、それは微笑の哲学でなければならない。夜は早く妻に店番を譲って寝床へ這い込む。いつもの癖でいろいろの幻影がちらつく。私の前には一筋の白い道がある。果てしなく続く一筋の白い道が。大正5年11月27日の生活記録より。早雲大正6年1月号。